はい、11月17日木曜日17時になりました。木曜日じんちゃんプロでございます。
はい、お願いします。
マイク上げますって秋山さんが言ったのにディーンディーンって言い出したのはどうしたんですか。
俺の存在を知ってほしかったです。
しかもねこっちはあの CD 流して音下げてマイクの音上げなきゃいけないところで、うん
うん、クーラーつけて、
クーラーつけて最低だわ。
メンゴ
ー。はい、本日のお相手は何かあったかな、荷造りをしてません。どうも来ても
あのね本当にね事故気をつけよう。荒木慎也と、
はい、劇団から秋山ひとみです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします
、ね、今日17日木曜日、もう第3週目です。11月も、はい、あと1ヶ月と2週間
ということは
あと来週末、
来週末が本番ですよ。もう
一丁前の本番か。
一丁前にね、
まあ、日曜日を週の頭とするなら再来週の頭ですね。
まあね、よくどっちかっていう話もありますけれども、
こっちにあるカレンダーも手元にあるやつも日曜日が頭
だ。私月曜日スタートなんだよな。
僕日曜日スタートっすね。
俺も日曜日だ
よ。だって日月火水木金って言わないじゃないですか。どう抜けたけど今、うん、言うんだったら月火水木金土日でしょ。
そうです、そうです。
だったら月曜日スタートさ。
これあ
1週間のスタートがどっちかっていう話。
あ、
1
週間の、ああ俺も日付変更線が日曜日から
とか。もう真面目か。
いやでも
1週間のスタートはどっちか、
このなんていうんですか、置き方というかカレンダーの、うん、もうほとんどが日曜日スタートじゃん、
は
い、
まあそうですよ。
だからもうそれでもう日曜日が週の初めと思ってる。
僕月曜日ですね。
私も月曜日。だっていきなり休みから始まることなんてないさ。
なんかさほら気持ち的にもさ、はい、全て疲れて疲れてやっと最後に休めるっていう気持ちがいいさ。最初に休んで疲れてまた最初に休んでっていうのはな、なんかイメージね、
最後に休みたい、でまた新たな気持ちで週始めみたいな、
リフレッシュしてスタートみたいな。
いや感覚的にはもちろんそれはありますよ、うん、土日休んで月曜日からってなりますけど、はい、1週間今週と来週っていう時、じゃあ日曜日の時どうしてるんですか。
はどういうこと。
今週の土曜日にライブがあったと、うんうん、はい、例えば、もうあさって19日に僕は北海道に行くわけですよ、う
ん、はいはいはい、
だったら今17日の時点では今週の土曜日に北海道行くんですよ、うん、だったら伝わるじゃないですか。
伝わるよ。
これが、例えば20日2日後の話になった時に、
ごめんめんどくさくてよくわからん。
いやじゃあ20日僕が例えば北海道行きました、
はい、
でその日曜日に、うん、あれそういえばトモキいないねって話に、うん、秋山さんと千谷さんとかいる時になった時に、うん、今週の土曜日に北海道行ってたわけよって言わなくないですか。
え、これ私たち今どこにいるの。
先週だよねその場合は。
どの話。先週、
先週の土曜日って言います、
うん、だから月曜日とかにトモキはって言ったら先週から北海道に行ってるよっていうのか、今週から行ってるよっていうのかってこと、
うん、そう、まあ、月曜日だったら先週になるじゃん、
うん、
じゃあ
日曜日にそういう話が出たらってこと。え、昨日から言ってるよってい
う。いや、まあ、そうなんだよな。そう、じゃあ俺も言ってて思ったけど、うん、
どうした。
違う違う、
そう日曜日をだから今週っていうのか先週っていうのか。
もうなんか
だって月曜日スタートが週の始めっていう感覚の人は日曜日を先週っていうのか今週頭の日曜日っていうのか、
一応先週っていう、
先週って言います、
うん、
先週。
でもこれはね言ってて、そのたまにねその友達と話してても、はい、こういう話で先週とか、
う
ん、結局面倒くさくなるわけ。
そうですよ。
じゃあいつやんばってなるから
日にちで言うの、
日にち見てだから13日の日曜日だったさっていう、うん、あの日にあったわけよって言って、ああ先週ねみたいな、うん、いや俺の感覚では今週だけよっていう。
落ち着け
いうのがあるじゃないですか。だからどっちが正解なのかなっていう、
あるのかな正解。
でも正解はないと思う
多分。だから日本なのか、うん、日本的なあれなのかスタートの考え方なのか、うん、西洋の考え方とかなんじゃないですか。
いや日本的だと思うよ。
え、日本的なのは月曜日スタートなんですか。
いや分かんない、イメージ的には。
日本人は勤勉だからさ、
はい、
やっぱそうじゃない、
働き始めから始めなんじゃない。
じゃあカレンダー作ってる人たちも、
カレンダーも最初はほらあったさ、月曜日スタートのカレンダーもあるし、うん、日曜日スタートのカレンダーもあるさ、
両方あるから。日本で置くカレンダーだったらトータルで月曜日スタートにしてくれないと、もうちっちゃい時から見てるカレンダーが全部日曜日スタートだから、うん、そう思っちゃうじゃないですか。
どうしてどうして、別に攻めてないから大丈夫よ。
でももともと日めくりカレンダーが家庭を彩ってたカレンダーだから、 あれは別にスタートがないじゃん、まあ、
そうですね、
日本、日本のやつは日めくりの、
そうそう、
じゃあこの西洋のカレンダーは撤廃しましょう。
撤廃するわけじゃない、
こういう勘違いが生まれる。
あ、まあね、あ、やっぱそうなのかな。まあいろいろ多分諸説はあると思いますけれども、はい、うん、日曜日始まりの理由は実は宗教的な理由になりますと、まあ、これもうネットのある本当に今パッて見たやつだからあれだけど、
バーとググったやつね、
うん、ユダヤ歴まで遡りますと、ユダヤ歴は金曜の日没から土曜の日没までを安息日だから、まあお休みになってるので、
はいはいはい、
その安息日の次の日、つまり日曜日が週の始まりになったと。
じゃあ僕はユダヤ歴で動いてる人ってことですね。
うちらからしたら、ら、ね、うちらは 日曜日休みの月曜日から働き始めるっていう考え方だけど、うん、
安息日が土日ってことですね。
そうそうそう、安息日が土曜日のスタートが月曜日っていう考え方で、最近逆なんだね、最近が月曜日始まりのカレンダーが多くなってると。
うーん、
で、ね、1971年国際標準化機構の決議を採用し、月曜日を週の始まりにしましたと。だヨーロッパでは月曜が週の始まりと定着しつつあるけれども、うん、まだまだ少数派ということ
で。少数派なんですよ、
うん、
少数派なんですよ、あなたたちは。
俺ら少数派なんだ。
今は 2-1 だけど、うん、2-1 でね、多数決取ったら多数派だけど、
多数派なん、
世界規模で見たら少数派なんですよ。
なんか、
でもじゃあ週末って言った時、でもやっぱ土日を指すじゃないですか。
いや、金土、
この週末、
金土ですよ、週末は。
居
酒屋もそうでしょ、
日曜日だよな、
土日でしょ、
日木が
今週末のイベントさ、
一時閉店とかじゃないですか。
だってイベント、お祭りとかで言ったら土日さ、したら何、今週末のお祭りと来週頭のお祭りさっていう話になるわけ。
そうですね。
絶対嘘だ。お前こんな使ってないだろ。
絶対嘘だ。というわけで、まあいろんなね意見がありますけれども、はい。
今のでさ、うん、ちょっと思い出したんだけど、はい、日本の文化、
はい、
いいなって最近思って。
どうしたおっちゃん。
37歳にして。
おっちゃんどうした。
居酒屋行って、
はい、
ホタルの光が流れるさ。
はい、もう閉店ですよ。
タンタンタンタンって、であの時ナレーションが流れるわけ。
本日も
そう。
やってみて
ありがとうございます。
なんでみんな一
緒にやるの。またのご来店をお待ちして、当店は閉店でございます。
はいはい、今の聞いただけでも分かるけど、ともきこんなって言ったってことはこんな感じで言ってるさ、はい、情緒あふれる感じで、
はい、
まあ音楽に乗せたようなこの雰囲気に合わせて、
なんか間もちょっと取ったりね、
はい、
これがその後に俺たまたまこうやって聞いてたんだけど、うん、そしたら次外人版が流れるわけ。
あ、英語とか、う
ん、日本終わった後外国語版が流れるんだけど、その時聞いた時に外国の言葉ってシンプルだわけ。めっちゃ情緒がなくて、俺なんか、
プリーズゴーホームみたいな。
なんか、タランランラン、プリーズオーマイフレンド、アムランラン、Thank you! みたいな。
短っみたいな。
そう。だからこの、日本人だったら、またのご来店をお待ちしておりますなのに、あっちは、Thank you! みたいな。軽くないみたいな思って、俺は。
以上みたいな。
うん。なんか、
まあでもそうか。
これがもし、だから日本語の言い方だったら、うん、ありがとうで終わってるってことだから、
うん、
だから、あっちはそういう情緒とかってあんまないのかな。
だ英語でも、Thank you very much って言ってほしい。
もし言ったんだったら、あ、わかるよと思う。
一応二度見するよね、上を。
何すか
まあでも、飛行機とかもそうですよね。だから、本日はご登場いただきまして、誠にありがとうございますって、バーって言った後に、英語で言うのって、やっぱちょっと英語の方が早口に聞こえるというか。
そう。プラスなんかこう、抑揚もつかんさ、あんまり。
まあ、情報だけというかね。まあ、何言ってるかは正直わかんないですけど。
Ladies and gentlemen って早いですもんね。
そう。ただ、プロレスとか、エンターテイメントの場合はやっぱちゃんと使うさ、英語でも。Ladies and gentlemen! みたいな。だからなんでこういうのをこの何ありがとうの時は使わないのかなって普通に思ったの。
ゆっくりっていうのがあんまないんじゃないですか。
ああ、しかもホタルの光なんて知らないから、
ないから、うん、
音楽にね、うん、Thank you って言われても合わないなって思う、うん、
まあもうそれは逆にホタルの光
もっとノリノリな方がチュチュチュチュチュ
チュ Thank you
が合うってことですね。
多分帰らないと思うよ。帰らないと思う。
そっから盛り上がって。
盛り上がる。でも俺、
帰らないでしょ。
それをちょっと思ったんです。でも日本語の言葉って綺麗だなってことですよ。
まあね、
でも、情緒溢れる。
パブロフの犬じゃないですけど、あの音楽聴いたら帰らなきゃいけないとか。
そうだよね。
パブロフの犬ってどんな、
あ、このなんか反射神経というか、はい、この音楽、この音を聞いたらこれが思い浮かぶとか、あの、まあ、言ったら餌ご飯あげるときにずっとこの鐘をベルを鳴らしてたら、うん、ベルの音聞くだけでよだれが出るようになったっていう、この反射全然関係ないことと結びつけるっていう。
あ、じゃあ、ルージュの首飾り聞いたらミスターマリックを思い出すみたいな感じ。デンデンデンデンデンデンデン。
ルージュの首飾りってタイトルなの？
違うか、あれ違うか、マジックのやつだ。ルージュの首飾りは。でもあの曲聞くとミスターマリック、まあまあまあ、ザ・ミスターマリック。
そうそうそうそうそう、そういうことですよ。
そういうことかな、わかんないけど。
ハンドパワーですって言いながら出てくるミスターマリックを思い浮かべる。
思い浮かべるみたいな。
この曲聞いただけで。
5時ぐらいとかになると街の中でこう流れてくる、とっても悲しい曲あるさ。
わかるよ、これでしょ。
夕日が背中を押
してく。全然違う。
これ地域によって違うじゃないですか。
え、全然違う。
これじゃないの？
待って、なんだっけな。
僕、那覇生まれなので、うん、那覇にはなかったんですよ。
え、そう。
その、町内放送みたいなのは。
5時に流れてくる曲があるわけよ。
ただ、奄美大島に帰った時は、毎回流れました。
ああ、流れた？
もうスピーカーが至るところについて。
たたたたたた
たたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたた坂田賞のあれから流れてくるの。
でも小学校のあれじゃないですか。誰かが歌ってんじゃん。
ちげえ。毎日5時になったら流れてくるの。
合唱部が歌ってるとかじゃないですか。
いや違う違う、ちゃんと放送で。で俺は少年野球やってたから、はい、あれが流れてくるとすごく本当にもう悲しい気持ちになって仕方ない。
まあでもだから本当なんかね、友達と別れる曲というか、そうそうそうそう、バイバイしなきゃいけない曲っていうね。
じゃあ帰ろっかっつって、うん、さよならさよならっつって帰る。小学生でさよならって帰るのは寂しいな。
だからね、ああいろいろありますね。
いやいろいろある。
これ聞いたら懐かしいって言っても結構いっぱいあるよね。
曲？
いやだって音楽とかって、うん、その時聞いた雰囲気と感情とか、あと匂いとか思い出す。うん、匂いもそうだけど、うん、匂いも感情とか思い出すって言いますから、
ね。この中でまともきが一番下だよね。
はい。
で、うん、ヒートが間だよね。
そうです
ね。じゃあお前の音楽に合わせて、お前が思い出のある音楽に対して、うん、俺ら3名が持ってる思い出って違うと思うけ。
ああ、
年も違うから、
ね、その中学生だったかもしれないし、社会人になってるかもしれないし。
社会人とかももう演劇始めの頃ぐらいかもわからんけ
ど。懐かしい曲？
だからお前が大体20ぐらいの時がベストかな。
うん。
ね。そしたらともきがまだ中学生ぐらいでしょ。
中学生ぐらいじゃないですか、
ね。18とかでもいいですか？
いい。
ミスター・チルドレンの終わりなき旅。
おお
終わりなき旅がわからん。
いいことばかりではないさ。でも次の扉をノックしよう。え、わかんないの？
ああ、聞いたことある。ねって。
そうそうそうそう。
あの時めっちゃミスチルが連覇してるヒットソングを。
ああ。
花とかの時代だよね。
ああ、なるほどね。多分じゃあ、18の時ですか？
私が18。
今34ですか？
なんでよ。行き過ぎだよ。もうすぐ33です。
33になると。
俺が22、3か。あ、やっぱ2000年ぐらいの音楽だよ、これ。
俺27だから何個違うんだ？
6 個。
6個。12の時、小
6？ あ、いや
か、小6。
小 6？
その時期僕はリップスライムばっかり聞いてたので、ミスチルとか僕知らないですよ。
リップスライム聞かないな。
中学生なの？リップスライムは。
小学生です。
あ、怖いよ。
リップスライムの5っていうアルバムを、
うん、5？
5っていうアルバムを初めて手に取ったのは小5の時です。
あ、しゃ、そんなに
か。だから僕その時期の、みんなが今カラオケとかで歌うミスチルとか僕全然知らないですよ。
ちょうどこの曲がうちらがもうちょっと若かったかな、17とか16で流行ったかもしれないですけど、大学受験の時に友達と結構ずっと聞いてって、はい、やっぱ受験って大変じゃないですか。で、なんか先生とかもでもなんかそういう歌詞を引用して励まして喋ったりとかしてから一応なんか18の記憶、受験の記憶ってなるとあの歌が出てくる。
お
かな。
受験の時俺湘南の風ですね。
ノリノリだな。
全然違う。全然違うね。
中もだるかるせいって言ってました。
俺受験の時ってあれだよ、牧原の初期ぐらいだよ。 牧原さんとか。
マッキー。中学生の時はジューク。
ジュークか。うん、
ジュークは小3、
紙飛行機の。
あれ、あれ、紙飛
行機。ヒューメンを。って前、前揺れしてる時の。
そうそうそうそう。
あれはおめえが多分それぐらいだったと思います。そのちょっと下ぐらいなんで、だからおめえが聞いてる横で、あの鼻ほじりながら聞いてた思い出しかないです。
あ、もう何のあれもない
んだ。もう何もない。
夢とか別に紙飛行機なんでよやみたいな、うん、
宿題やってる時、
は
あ、どうやったら効率よく宿題できるだろうっていうのを考えながら宿題やって、漢字の書き取りとか。
深夜さんの18歳の曲は
18歳、
は
い、流行ったやつ。
流行ったというか思い出の曲。
失恋の曲。
失恋
じゃあこれ聞いたら、あーって思い出すなっていう曲ないですか。
ああ、ありますよ。スピッツの、
はい、
空も飛べるはずが、まあ、95、6年だったんだけど。
空も
飛べるはず。そうそう。あの後に出た、なんだったかな。でもあのあたりだな。なんかあの、俺のこの一個下付き合ってた子が、
はい、
スピッツのコピー版のやつと。
へ
ー。お
ー。
だからなんかこうスピッツの音楽を聞くと、
あ、聞くとその子、
あの頃のね、ロビンソンとかさ、
あ、
新しい季節がとか、もうなんかね、
曲聞いたら分かるけど曲名までが分かんないですね、
う
ん、
そう、あ、そう、スピッツ知らない世代。
いや、一応そのロビンソンと空も飛べらずとチェリーぐらいは知ってるんですけど、
だ言ったらこのカラオケで誰かが入れて、はい、あ、これ好きとまではまだ言えないみたいな、なんかこのサビまで行って、うん、あ、この曲かってなります。
一応ある程度知ってますけど、さっきのミスチルのとか僕まさにその題名聞いてもどんな歌っていうぐらい知らない。
初めて買った CD は？
僕あの野猿の B クール。
野猿
懐かしい。B クールです。エビバディ B クール。
小学生でしょ？
はい。
あのツタヤのあの特化コーナーにあったやつです。
あ、じゃあ もっと昔に出てはいるんだろうね。
それで言ったらね。
はい、
俺もそのツタヤの特化コーナーで初めてシングルを買ったわけ、は
い、あのまだちっちゃいやつ、
ちっちゃい頃、
ちっちゃい
縦長のやつめくるやつ、
ディーンだよ、ディーン、翼を広げて、
は
あ、翼を広げてとか分から
ん。私も結構前なイメージだな、それもう本当に。
いや、もう相当前だよ、だってこれ、ね、多分俺が中3高1ぐらいじゃん。
知らないからな、そのさ
嘘でしょ。
小4か小3ぐらいの時に、小4か小5かなの時に B クール初めて買った
の。小学生の高学年ぐらいで突然
君
か、はい、あれを初めて買った。ポカリスエットの CM だった。
はいはいはい、はい、意識さえね、
そう、あれが初めて買った。
全然知らんな、全然知らん、
フィールドブビュー知らん、
知らないです。
めっちゃ有名だよね。
マジっすか。
うん、あと LR とか知ってる、愛の君のワンドアっていう歌。
いや、わかんない。
気づかずに、わかんば、マジで。
聞いたら、最後まで聞いたらわかるかもしれないけど。
なんかやだな。
あ、まあでも、ここがね、もう一回り違いますからね。
まあな。
あ、もう、一回もう、深夜さんのやつは終わった後の、もうね、
本当に俺が人に恋して初めて、中3の中2か。は
い、知らんけど。
海で恋して、水着姿の子の子がいて。その時流行った歌が、ナイティンナインシ
ー
夏の日っていう歌
だ
った。皆さんよく歌
ってます。これはわかります。
ナイティンナインシー。
カラオケでよく歌うので。
これ歌ったら大体この40代とかぐらいの人が喜ぶなっていう曲だよね。
うん、でもあれさ、もう言ってるけど93年って言ってるから、うん、もう23年前、
うん、僕2、3歳です
よ。怖い怖い怖い。
私10歳だな、
3、4歳ぐらいですね。
怖いな。
83年生まれだから。
僕89年なんで。
いや、もうあのもうなんかこれするとダメだな。
自分自ら提案しといて。
僕の18の時に、18というかもう高校の時のもう失恋ソングがシーモのまた会いましょうなんです
。はぁ、嘘でしょ。
いや、本当にそうです。
え、これめっちゃ最近だけどね。
そんなに私も。
また会いましょう。17の夏に。
カラオケで歌えない。
別れたんですけど、その時期に超流行ってて、これいい曲だよねってみんながチャー流ししてたんですよ。
また
一人ずっと泣きそうだったんですよ、もうその時。別れる時の彼女と、その当時の。もう、まさに、その歌詞通りにこいつ引用してきたんじゃないかなっていうぐらいバッチリだったんですよ。
あ、これ俺のこと歌ってるんじゃないかな、バージョンだ。
今まで泣いたことないやつが泣き出して、別れたいって言い出して。で、帰るときに、帰り道、いつも帰ってた道も途中まで最後だね、これで、つって。
うわうわ
行って、もう最後横断歩道のところでいつもじゃねっていうところで、別れて。あっち泣きながらみたいな。
あ、
またねっつって。
この子今何してるのかな。
この子は今もう2児の母です。
知ってるんかいっていうね。
いや、じゃあ先週か先々週ぐらいあのフェイスブックで見たじゃないですか。
やったやったやった。
そう、それでいた子ですよ。高校の時の彼女です。だからあれを聞くの今でもちょっとうってなる。
あ、なるんだ。あれ俺からしたらもう普通にいい歌だよね。
いい歌って
結婚式でも 使われてたんじゃない。
でもあれ失恋ソングですからね。カップルが聞いてるのふざけるなって思いますけど、お前ら別れた時にこれ聞いてみて思いますもん。
まあそうだよね、はい、結婚式場働いてたらそれ使ってる人も何名かいた気がします
けど、ね、いやこれは違う違う、それはダメ。離婚式の時に流した方がいい、うん、
また会いましょうって嫌だわ、
う
ん、
また会いましょう
嫌だわはいということで、
はい、ということでね、いろんな話しましたけども、
いろんな世代がありますわな、
ありますわな。
さあ、一旦 CM に行きまして、うん、はい、メール当番は今日は私でございます、
はい、
よろしくお願いしま す, します。メールアドレスが、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、11月17日木曜日17時22分になりました、はい、木曜日ジンチャンプルーでございます。
やってますよ。キャスの方もね、
はい、俺さんと、あ、次キャス俺見れないんですけど、
はい、俺さんも、はい、こんにち平安初見ですと言った次の瞬間にちょっとクソ忙しいのでまた後で、
うん、あ、なるほど、はい、こんにち平安って言ってる時点で初見ではないですよね。
アニゾさんから、今年もらったカレンダーが使い慣れない月曜始まりのカレンダーで何度も見間違えたので10ヶ月我慢して使ってたけど捨てましたと。
あ、絶対そうだよ。
10ヶ月我慢して今捨てたってこと、あと1回、あと1枚か2枚だったのにもったいな、
もうもうってなったんでしょうね。
ストモさん、ストモさんから、蛍の光はダンスミュージックってと、あれで踊るんだ、ダンダン
ダンダン、社交
ダンス、ダンス的なことなん
かな。はあ、でもまあしっとりとした大人のダン、うまく踊れたら本当に綺麗なんでしょうね、うん、
いやだけどもイメージがついちゃってるからさ、
もうなんかね、
閉店しかないですもんね。
閉店だもんな。
あ、閉店、
閉店に踊ってる人だなっていう、
そうそう、
何だ、ね、
閉店間際に踊ってる人だ
スタッフも声かけに行くでしょ、すいません、あの閉店なんで帰ってもらえますか、踊ってないです。
いや、ダンスミュージックじゃないですか、
ね、はい、ということで、はい、なんかトモキが言いかけたな、
え、
なんか言いかけなかった。
いや、もう単純に明後日から北海道行ってきますっていう。
あ、これそうなん、僕もね明日から実は鳥取に、は
い、そうですよね、
金土日で、
あ、いや、お留守番、
鳥取の演劇祭に僕行っちゃって、
お留守番、
お留守番です、
いつもお留守番させてるのに、
すごい、うん、鳥取に演劇祭でお仕事でというか、役者として、
もしかしたら向こうで会うかもね。
そうですね、
どこでよ一回どこに降りれば
僕も明後日、19日に、絆祭、絆祭りというライブがありました。
いいですね、
リップサービスさんとノーブレキさんとココリッチで、
いいな、
美味しいの、
ライブしに行きますね。いいの、お仕事で行かせていただきますね僕は火曜日に帰ってきます。
火曜日僕は真面目なんでヒートに怒られるんで絶対に、
ね、総合エースでしょ。
日曜日に帰ってきました。
明日行って、土日の公演ですかね、う
ん、本当はなんか選べたの、
はい、
あと帰る日は、はい、自分らで決めていいですよっつってでさ、どうしようかな、月曜日かなと思ったけど、いや絶対苦労されるだろ
僕はまさかね、火曜日公演になんていうのは全然わからなかった時期にいつまでいとくみたいな話がありましてね、うんうん、
いや、いいですいいですね、せっかくね、初めての北海道、
初めて東京より上に行くというね、雪生で見るの初めてなので、
ああ、じゃあもう楽しみだね。
行った瞬間からもうすぐ雪っていう写真撮ると思います。
ああ、いいですねそれはもしあれだったら日付変更性のライン上げてもらっていいですか。
もうすいません、雪見てますって、みんなの仲間の、はい、日付、小屋入りよろしくお願いしますって、その雪の写真と一緒に載せます。そしたら今下打ちしてる秋山さんにまた大事な情報消えるので、こんなのもう取り消してくださいって怒られます。
ね、日付変更性のグループラインで私がいつもこう今日の稽古はこれですとか、はい、チケットの扱い方はこれですっていう、
忙しい合間を
縫って ね、 ね、やってる中でそばショーのチラシの変顔をアップ して、なんか
了解しました。ポンでスタンプみたいにそれを一緒に貼ったら怒られました。
大事な情報が生まれるので遊ぶのはこれっきりにしてください。
多分だから忙しい合間のってパタパタしてる間に、うん、このあやしてる時に情報とか頑張って載せてる秋山さんからしたらイラッとするんだろうなと。まあ、
そうですよね。特に
一応でもちゃんと載ってあげたんだよ。あの蕎麦賞ね、あの日付変更制のチラシ見ていただいた方は分かると思うんですけど、うん、
今年も
そう、今年も顔に落書きして、うん、去年みんなにいじってもらえたから、うん、まあ、今年もやらんといけんでしょうって言って、うん、ノリノリでやってましたよっていう、
やってたねっつって。
でももうこれっきりにして
乗っかった後の無知だったから、うん、本当に怖かったんです。あ、やばい、怒ってると思って
日付変更制のさ、はい、あれで今、今回チラシ、
うん、
まあ、分かる人は分かるけど2パターン作ってるんですけど、
そう、ね、2大勢力みたいな感じだね、はい、
でこれって実はかあの仕掛けがあるんですよ。ちょっとした
何
仕掛け
ね、どういうこと、前分かるでしょ、こう
こういうことでしょ、
合わせたらってことですね。
あ、びっくりした。まあ、出演者が30何人いるんですけど、まあ、赤パターンと青パターンのチラシの表紙があって、はい、2枚組み合わせると、まあ、対決みたいな、赤組と青組の対決みたいな感じに、
はい、
まあ、そうそう、中面はね両方載ってます、全員載ってますけれども、は
い、中面の感じでね向かい合う形になる。
あ、ともき青組なんだ。
僕は青組ですよ。
あ、一人いない、私と深夜さん赤組。
あ、本当だ、
うん、あ、本当だ。
まあ、赤組のラスボス完全に京楽さんですけど、
京楽さんだな
一番
ちょっと深夜さん前にいすぎてどこにいるか分かんないもん。
あ、パッと見でしょ、
うん、
深夜さんの顎支えてますから、
ね、うん、マサトがね、
戸口正人くんがね
だからこういう遊び心とかね、カズさんいつもやってくれる、
そうだね。
秋山さん素で怖いって言われる
目つきかな
じゃあ一番最後に、まあ、Facebook でも上げたんですけど、はい、一番最後だったんですよ撮影が。
あ、
でどんなしましょうかってお城さんに言ったら、みんな結構変顔というか、なんかこう小道具使ったりとかして、まあ、遊んでるから、まあ、別になんか普通でもいいんじゃないですかみたいな感じで言われて、でイメージ聞いたら、まあ、ちょっとこう赤組と青組で戦ってるみたいな感じの見せられて、はいはいはい、で目の前にバットがあったんでバット担いで睨んだら普通に素でしたね。
まあ、多分これを撮影してる時っていうのは、あの本当に一番制作で忙しかった時だから、本当のこれは素の怒ってる時の制作の。
もうなんか表情作るのがちょっと疲れてた時だったんですよ、正直。
ストレスがね。
そう、メイクも久々でやってもガーって急いでやったから、もう本当になんかもう睨むの眼力だけでごまかしたみたいな感じはありますけど。
僕と、うん、あの直高で一個のストーリーがあるんですけど。
もう
僕がみかん持ってるんですよ。
おうおうおう、
みかん持って、うん、あげないっつって言ってるのに、うん、直高がもう2個持って取ってるっていうヒリヒリって顔してるっていう。
あ、そうなの？2人で合わせたの？
いや、合わせたわけじゃないですよ。なんとなく小道具なんか持つのないかなと思って見たら、うん、みかんあったんで、うん、誰も持ってないかなと思って、うん、誰かの差し入れと思って、うん、持ったら、うん、直高使ってたっていう。
あ、そう、事務所にあるやつでなんか使えそうな
小道具とかをいっぱい並べて、
並べといてってあのお城さんに言われて、うん、用意しといて、なんかみかん見た瞬間にあのテレビの雑誌のやつ、は
い、テレビ上のレモンみたいな感じ
で、ね、そう、レモンのイメージでやったらなんか違う使い方をされていたっていうね、うん、直高の表情と蕎麦賞の表情似てますよね。
そう、その二人が並んでるっていう
とか。
あ、似てるね。
下の段はちょっとだから、あのキャラクターが強い感じの人が並んでますよね、赤組は。
そうね、
で神々みたいな人もいますし
そうだな。
青組の浅見ビクトリアが怖い。
あ、怖いね、
うんうん、水木の後ろにいるのかな、うんうん、背後霊
みたいな。青組の大ボスラスボスは小屋水木
ですね。確実に小屋水木ですね、
その後ろで前城美香が一人で遊びに来てるっていうね、
一、うん、人だけカメラ目線なんですよ唯一
めっちゃ楽しそうに笑ってるっていう。
だ、まあそういうなんかポスターとかチラシとかのやつも楽しんでもらえたらいいな
って思
います
ね。そうだね、そうですね。
本当にだ、これ何パターンかね、見に来る人が当日のやつの中に入ってるチラシはまあね、お持ち帰りいただけるんですけど、うん、両方揃うのか、うん、もしかしたら6回来て全部赤の可能性もあるし、ね、そうなったら交換しますので、
ね、はい、
ぜひ
壁に貼って飾ってください。
楽しんでください、
はい。メールいつ読みましょうか。
はい、
木曜日ちゃん、
うん、
はい、さいつともです。
ありがとうございます。
今日お昼に週刊誌を読んでてショックを受けました、
う
ん、それはドコモがフューチャーフォンを終了するという記事、
うん、
よく読むと i モードを司る部品がもうなくなってしまったのが原因。
フューチャーフォン、
あのあれです、ガラパゴスというか、あのパカパカの、
あ、はいはい、
だもう全部スマホになるっていう。
え
ドコモだけ、
ドコモだけ、
はい、
ドコモだけっていうキャンペーンやってました、ね、
違う、もうそういう意味じゃなかった
どうする、お財布携帯をよく使うしタッチパネルが嫌いな俺はこれからどうするべき。3人さんはスマホだから不便さは感じないかもしれないけど、スマホは大きいしバッテリーが持たないし、落としたらすぐに割れてダメになって金かかるし、俺にとってはメリットがないですよ、うん、嫌だな、スマホデビューが嫌だということ。
なるほど。
だから未だにやっぱこのフューチャーフォンを使ってる、
うん、まあ一回戻ったみたいなのもありますよもんね、うん、スマホに なりすぎてというか、
なりすぎて、まあ、ソフトバンクさんの方でもこのまた新しい方のパカパカ あのフューチャーフォン出したりとかも一回ありましたけど、うん、もうドコモはもうさ唯一やっぱドコモだけ
ドコモ、
うん、フューチャーフォンを終了すると、もう今後。
でもこれはあれだね、今のあれは俺なんかが背中を押してあげるようなこと言ってあげないとダメだな。
そうですね、うん、
絶対でもね、メリットはあります、まず、
うん、楽しい、
うん、楽だし
以上
確かに割れるっつうのはありますよ、ただ僕も何度か割ってきた中で経験した上で、うん、カバーというのを買ったら割れなくなりましたよ
これね、
これ本当にすごいよ、
もうちょっとしたら、うん、カバーしてても割れるっていう事態も出てきますからね。
え、なんで？
カバー開けて触ってる時に手元くるってあって落として画面から下にバンって落ちて、カバー意味ないやしっていう経験があります。
ああ、トモキがあった、
ありました、僕3回ぐらいありました。
じゃあカバーやっても別に変わらないか、ま
あ、一番はなんかカバーつけて、カバーにしか iPhone とかはね、カバーにしかストラップつけるホールがないんですよ、
うんうん、
普通の本体にはないから、カバーつけてストラップのホールにストラップのやつつけて首から下げるやつつけてるのが一番いいです。
あ、
しばらくやってました僕は、もう新しく変えた時とか、もう
私まだ一応割ったことはない、
今までに、
うん、
1回も
一瞬で内部を壊したことあります、
ね、内部を壊したことはあるけど
画面を割ったことはない、
画面割ったことないし、あの時はケースつけてなかったんですよ、
うん、
で今2人とも手帳型じゃないですか、はい、じゃなくて私このなんていうの、縦に開くタイプ の、
はい、
カバーなんですけど、これにしてから1回落とし、結構落とすんですけど1回も割れたことないです。
縦パターンいいんだね、
いいのかな、
縦パターン。僕は一番最初の時使ってましたね、まだ僕が iPhone じゃなかった時、
見た感じめっちゃペラペラして、なんかあまり強くなさそうですけどね、
うん、まあだから落としても開かないのかもしれないし、
一応
革、ちゃんとしたっつったらだけど、革の
製品、
そうそう、オーダーメイドで作ってもらったやつで、
僕も最初は縦のやつ使ってたんですけど、ここに来るこのペラペラが煩わしかったんですよ、
うんうん、
だからもう手帳型の横にしようっつって横にしたら、横に来るこれも煩わしいなってちょっと思ってます。
私手帳型のなんつうの、電話の時にこの横にあるのがよく分かんなくって。
何、どういう意味？
ここに来るじゃないですか、使ってない方の。
伝わりにくいです。これね、こう。
そう、カードとか入れるようなやつが。
そう、だから一回折りたたんで結局こうしないといけない。
そう、いけないっていう。
そう折りたたまないといけないっていう、
はいはいはい、意味が分かりました。
それ終わった後に戻す時にあっとかって手元来る確率が高いです。
じゃあ私も最初スマホにする前に一回段階があったんですよ。私 AU なんですけど、うんうん、スマホタッチパネルもできるし、テンキーもついてるしっていう、このカシャンって出るやつ。
はい、僕もそれでした。
一時期あれだったんだけど、
うん、
もうあれも出ないと、
うん、
あれもできないってなって、でしかも結構もうずっと使ってて、もうなんか容量いっぱいだし、だんだん効かなくなってきて、で詳しい友達と一緒に行って、もう友達はやっぱiPhone とかの方がいいよって言って、うんうんうんうん、まあ、じゃあもうしょうがないみたいな感じやったら、まあまあやっぱ慣れはしますね。
うん、
僕だからそのスマホが出る前もパカパカのやつを使ったことがないんですよ。
え、
最初の1回だけ、もう最初の1回だけ。
なんでないの？
どういうこと？
当時ドコモだったんですけど、
まあ、待って、何歳で初めて携帯持った？
僕高1かな。
高1でも iPhone が iPhone っていうかスマホが出てたってことか。
ああ、スマホないっす。
どういうこと？
最初だけパカパカで、
うん、
その後が僕はスライドのやつにしたんです、そのカシャって。
あ、カシャってやつ。あ、じゃあテンキーはあるってことでしょ。
テンキーは
ある。
ああ、
タッチパネルではない
んだね。スマホにしたのは19か20歳ぐらいが初めてですけど、
びっくりした。
そうそう、パカパカするやつを使ってたの最初だけですね。
へ
え。 N90 とかのやつ。
そうそうそう、昔はね、 それがかっこよかったんだよ。 N シリーズ登場とか言って、
うん、なんかさあのスライドした後にカチャって横になったりもするのもあったよね。
それでした最後僕
あれでしょリズムとか英雄だったら
ガラケーの最後は僕それでした。かんないなんかシュってなるし横になるしみたいな。横にしたらワンセグ立ち上がってみたいな。
あそうそうそうそうそう。
でタッチパネルもできるしってやつを最後の多分ガラケー時期の一番いいやつだったと思います。
ガラケーも
でも私あの業務用のマネージャー用の携帯はまあもう本当にガラケーのあのパカパカのやつですけど、電話かけるんだったらやっぱこっちの方が楽ですね。
なんであ
のボタン押すじゃないですか。でこのどこ押してるかって見なくてもパパパパパって打てる。あのこっちの
パソコン見てあこの人にすれば連絡しないといけんなって取ってパカってやって
見ながらこのこっちの画面パソコンの画面見ながら携帯触れる、
うん、
だったらタッチパネルだとどこ触ってるか分かんないじゃないですか、うん、でもボタンだったら
つむつむ開いてるかもしれない
やってないよや
何遊んでるか違うんですっていうことがあるかもしれない。
そう でもあっちだったら見なくても操作ができるから、ね、ただやっぱメールのあのあ行のオーダーす時の5回打たなきゃいけないっていうのはやっぱタッチパネル慣れるとめ
ん
どくさいですね。
そっか、ね、今ないもんねそうやってやること、
うんうん、
いやでもまだいまだにこのフリック入力ができない人は押してますよ。
ああ
岸本とか5
回とか
あのオリジンで一番最初に iPhone にしたのが岸本ですからね。
そう
iPhone、3S の時
岸本がやっ初めての
4が出る前ですよ。
へ
え、うん、一番最初の iPhone の時のやつミーハーで、
あ
ミーハーで iPhone にして周りもちょこちょこ持ち始めて一番最初に持ってて優越感浸れる時なのになくすっていうなくしてまたパカパカにいった戻るっていう。
ケージャーさんはもうずっとガラケーだもんね。
そうですね。
あそっか、うん、そうだね。
だからケージャーさんだけ LINE がないから連絡するときは、うん、あの一回そうメールを挟まないといけないとか、
うん、とかありますね。
まあね、だから情報量はやっぱ iPhone の方が多いけど逆にそれに縛られるのは嫌だなっていう人もいますからね。 LINE がうるさいとか。
じゃあチャンヒビに関してはそれで一回もう iPhone を捨てて、
うん、
あのガラケーにしましたから。
あそういうの、
ね、今もガラケーですよ。
だから逆煩わしいと
煩わしい。もうめっちゃ LINE 来るしみたいな、うん、通知みたいなのがいっぱい来るのがもうイライラするっつって捨てたらしいんですけど、そのでガラケーにして多分半年ぐらい使って、うん、あの人から連絡来なくて寂しいって最近言い出して最近すごい寂しがりなん
だ。お前が捨てたんだよっつって、ね、
自分で捨てたのに寂しがって今年の誕生日に岸本かあの
iPad
タブレットをもらってて、まあ安いやつですけど、
ね、いきなり LINE 登録されましたって来てから誰よと思って
あれ僕がだから設定したんですちょっとやってっつって Wi-Fi あるところでしか使えないけどみたいな。
あタブレットなるほどね、
はい、だから今すごい楽しそうです。フェイスブックでみんなとつながったっていっぱい友達来るっつって
日付変更戦のメンバーから、はい、なんかこの人誰って言ってなんか申請が来たんだけど誰って言って最初名字を間違えて聞かれたわけ、
はい、
でなんかあのいやそんな人私も知らないよって言ったらなんかひとみさんが共通の友達出てきてるんだけどって言ってよく聞いたらあのひびちゃんの本名 で、うん、でしかもひびちゃんのこのプロフィールの写真がサングラスかけて首にタオル巻いてるなんかもうロン毛のいつもの格好、はい、だからもうめっちゃ怪しいんですよ、
はい、
で
この知らんから人から知らんから
フェイスブックで、
そうフェイスブックで友達申請が来たんだけど知らないと。でも共通の友達にひとみさんがいるんだけど誰って写真送られてきてあごめんうちの芸人だってあのともきの相方って言ったらなんかよかったって言って
危ない人じゃないんだ
って承認したって言ってひびちゃんにお前誰々がびっくりしてたよって言ったらひびちゃんもは誰誰って誰お前なんだわ
じゃあもう寂しがってまたフェイスブックも登録し直したんですよ新しいの、はい、僕が全部やってから。だからそしたら共通のなんか
友達かもしれませんか
みたいなのに最初にあの江守さんとか歩さんとかが出てきてそこ登録してて共通の友達からもう送りまくってるっぽいんですよ。
怖い
だそれで秋山さんにもつながって共通というか秋山さんの中にいるなんか
友達
演劇関係みたいな人とかに送ってるんだと思います。
なるほどね怖さよ。
そう秋山さんとあと他の人も共通でいたりとか。
じゃ日付変更戦何人かじゃあ連絡いってるんだ
はずかもしれないですね。ご迷惑おかけしました。はい、というわけで、メールもう一つ来てるんですけども、一旦 CM また行きまして、はい、メールの方を読んでいきたいと思います、それでは一旦 CM でございます。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし。
は？一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい。
お一人様でよろしかったでしょ
うか？もう拉致がわかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒーポーさんが出てる面白い番組何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
はい、11月17日木曜日10時40分41分になろうとしますね、はい、木曜人ジャンプルでございます。
かんちゃん、あの ね、
はい、
ちょっとさ、
はい、
もう、ね、今何分ですか？
今41分です。
41分ですよ、うん、
はい、
僕はちょっとさっきからね、はい、引っかかってるんです
、
うん、
あなたたちはさ、はい、ね、先週先々週とやったことがあるでしょ、
うん、あるよ、
ね、もうすっかり忘れてるでしょ
すっかり忘れてる。
あの俺の素敵な素敵な物語あなたたち一切触れんかったから、もう俺もう本当に頭の片隅からないぐらいつまらないと思ってるんだなと思ってね。俺今自分でもう言っちゃったけど、
クリスマスレッツゴーレッツゴー、
そうですよ、
もう本当に忘れてた。
トモキなんて絶対忘れてるだろうな、あのテンションでずっと違う会話持ってるから。
まあまあ、
いつになったら
いろんな話が盛り上がったからね。
いや、そうそう、なんか楽しくなっちゃって、
楽しくなっちゃって、
本当に。
でできてるんですか？
あのね、うん、今日ね、
うん、
やる予定だったの、
はい、
ただ、はい、今日ね、あの書く前に向かう時に、うん、
はい、
あの事故を目撃して、
あら、ま、
あ、頭で言ってましたね、
人身事故、
と車と、
原付です。
原付と人、
はい、で俺そのまま、俺の対向からぶつかったけど、対向のあれで
対向から来たバイクが、
そうそう、でおじいちゃんかな、おじさんが、うん、まあ、よそ見して出てきてバイクとぶつかったわけ、
うん、
で俺はそれをこうやって見てたから、うん、バイクで向かいながら、
うん、
そしたら助けるさね、
うん、
そしたら警察の方が、車でちょっと目撃者として言っといてみたいになって、
で警察の深夜さんしかいなかったんですか、目撃者？
いや、あと一人おじいちゃんいたんだけど、うん、この人が救急車に電話が来て、
うん、
じゃあお願いねみたいなこと言ってどっかいなくなった。
あれも
うん、あ、そうそう、だからごめんなさい、ちょっと今日ね、ごめんなさいね、本当にかっこけなかった
これ宿題したけど忘れましたパターンじゃないですか
全然違う本当にね、もう今日でね、あの完結編をね、あのお待ちしてる方も
一周もったいぶったんですよ、
うん、いるだろうと思うんですけども、
あのアニゾーさんからですね、聞き直したけどやっぱり意味がわからないと、うん、はい、で、俺さんから荒垣さんひどいと来てますね。
11月最後の放送ですよ、うん、来週
アニゾーさんからもういいよって来てます
いや、聞き直したけど意味がわからないって結構な話ですよ。
いや、
意味わかるでしょ、どう考え
て、完結編まで放送し終わったら、うん、1部2部3部を全部Facebook とかで上げますので、
あ、
文字で1回見てください。もっとわからないんで
これ誰のセリフ？
わからない、そう
今分けて僕がナレーションやったりとかしてますけど、
これ誰見ながら聞いたらちょっとわかるかな、
うん、絵は浮かぶかなと思いますけど、
じゃあ本当に結末がわかんないから、
そう、わかん、まだわかんない、
覚えてられないんですよね、うちらも。
ただね、これね、俺も結末わかんない本当にマサルが幸せになるかどうかは、俺はあなたたち次第だと思ってたの。
ああ、確かマサルって言いましたね。
マサルだっけ？
まあ、とんでも忘れて。マサルとサトミですよ。
ああ、石原さとみ。
もうあなたたち、もうただ惰性で読んでたから。
あんな本番3分前に渡すからだよ。
初見で読んだら
そうなる。初見で読んだらそうなるよ、や。
お願いしますよ。
はい、
はい、
ありがとうございます。
でもこれ逆にね、昨日も石原さんに言いましたけど、早く逆に完結させないと、
うん、
自分自身の首を絞めることになりますよ。
そう、ただでさえ今ちょっとね、忙しく、パタパタしてるのに、
パタパタ、ね、これからもっとパタパタしてるのに。
プレッシャーがあってね、はぁ、かかんときゃん、かかんときゃん。
だって週末鳥取行って、来週から小屋入りしたら、スタッフもや、音響照明もやりながら、総合演出もやりながら、
ね、
出演もしながら、いろいろ考えながら。
もしあれだったら、じゃあ分担作業で3目で書くか。
なんでよ、うちら3人とも忙しいよ。
知ってる？俺ら3人とも、はい、何かしらに携わってます。
そうですね。
はい。そうなんですとね。はい、 はい、じゃあメール、はい、読みましょう、お疲れっす、5本指です、
ありがとうございます。
今日はボジョレ・ヌーボーの解禁日ってね。
そうですね。
じゃあ今週のヒーローズ、うん、ありがとうございます。クレアがルームメイトと、だんだんしんどくなってきたよ早く終わらせてウォーキングデッド行きたいよ、じゃあと、ありがとうございます、うん、
え別に、え変な話、ヒーローズが終わらなくてもヒローズの次続編がウォーキングデッドってわけじゃない、
いやじゃなしじゃなし、
全然か、
あの今もすごい盛り上がってるんでウォーキングデッドがね、うん、もうシーズン7が放送中らしいです。
なんだっけ、なんか最近うちの
検索さんが
永田もね、はい、ハマったらしくって、ね、
じゃあ見たらハマりそうだし、なんか興味はあったけど見てなかったけど、もう手出したらもう止まらないっつって、
もうだってフェイスブックとかね、 SNS が
そんなにほど
面白い、めちゃくちゃ面白いですよウォーキングデッド、
ただのゾンビ、
あれゾンビ映画でしょ、
ただのゾンビドラマじゃないんですよ、あれ人間ドラマがすごいんですよ。
1分で伝えられるこの良さ、
今普通のゾンビ映画ってイメージしてるのって、うわーって出てきて、はい、はーってなるのばっかりじゃないですか、は
い、もう逃げるみたいな、
もう内容というよりはゾンビバーンって出てくる、ゾンビ倒す、うん、助けに行く、うん、無事だ、わー終わるじゃないですか、うん、もう全然ゾンビ出てこないです。
え
ゾンビ映画1話で1箇所出るかなぐらいの割合です。もうほとんど本当に人間ドラマです。そういう世界にもう残されて生き残った人たちのヒューマン、もうその中でのドラマ。
秋山 のゾンビ映画のイメージ、ノーブレーキ のバッテリーがないと車が動けないしかないんだけど、
多分あれはあゆさんがウォーキングデッドを見始めてハマり出してできたんです。
ああじゃあ一応ああいうシーン的なものはあるの？
もう家の中にこもって、うん、窓から見て外にいっぱいそのゾンビがうじゃうじゃいるみたいな、うん、出れないな、どうやって逃げようみたいな感じ、まあ、逃げようというかもうどうしよう、
あ、まあ、この世界に生きてる人たちの例えばそこにある恋模様、
恋模様もあるし、そのなんていうんですか、恋がたきがいて、うん、そういうなんか元奥さんみたいな、生き別れたと思ってた奥さんと再会したりとかして、それが実は生き残った人たちと、もう旦那死んだと思ったからできてて、
はい、この特殊な
状況の世界とか、そういうのとか、この親と子のつながりとか、そういう本当にドラマが死にっぱって、その中にたまにゾンビ出てきてみたいな。
逆にゾンビいる？
いますいます
あ違う違う、必要？
いや必要っす、じゃないとこんな世界になったっていう、こういう極限状態の中でまた起こる人間ドラマなんで、めちゃくちゃ面白いです。
追い詰められてっていう、
その状況で例えばじゃあラーメンができないって喧嘩してたとして、
はい、ラーメン食べたい、ラーメンなんてできるわけねえだろっつって言ってる時にゾンビ来たら、おい後ろ回れっつって、一応そこは協力するって、生き残るために、
うん、そういう人間関係もちゃんとと
かあったりとか、それでまあラーメンは我慢するかみたいな感じに打ち解けたり、結局打ち解けずに逆にゾンビ利用してこいつ殺してやろうかなみたいなやつとかも出てくるんですよ。
裏切りとかもあるってことか、
ゾンビをここに向かわせて、おいあっちになんかあったらしいぜってこいつを生かしてゾンビを襲わせて殺すみたいな、そういう卑怯なやつも出てくるし、うん、とかもうそういうドラマもあるっていう。
あでも見たらハマったらやばいからな、
これやばいですよ。
今は今見たらちょっとね、
僕は5シーズン5まで見たんですけど、6を早く見たすぎてずっともうふつふつしてるんです。
あれ1本30分ぐらい、
1本、40分50分ぐらい。
あれみんな何で見てるの？
僕は、DVD? Hulu っていうこの有料動画サイトみたいなのに登録して5まで見たんですけど、6がこれで出てなくて、一応 DVD でもあるんで、ただ6がまだ純新作なんですよ。そうなんですよ。
いやだ見れないな、多分、まあ、分からんけど、ゾンビ映画自体が自分がホラーとかが苦手だから見られるのかっていうのもあるし、それでハマったらハマったでちょっと怖いな。
これ見たら夜一人で道歩くのちょっと怖いです。
やだ、いやじゃあやだじゃあやだ
じゃあなんていうんですか、その僕はそのバー終わって朝5時とかほぼ人いない時に歩いてたりとかするんで、その時に酔っ払ってる人がフラって出てきたら、酔っ払ってる人がゾンビの動きに見えるじゃないですか、ギクッてするんですよ。
いやじゃあいいかな、事務所一人で残るのが怖くなるのは嫌だ。
だ警備員の人をね、ちょっと年いった警備員の人がふわって見えた時にハッてなったりとかしますから。
検索さんが結構ビビりだわけさ
そうなんですか。
そうなんかなんだろう、物陰とかから人がスッと出てくると、はい、うわーって普通に言うわけで、
びっくりした
って言いますね。これが私がこう立ってて、検索さん多分気づいてないけど、このおはようございますっていうタイミング、はい、でも出てきたら言うさ、はい、でおはようございますって言って、うわーって言って、おはようって言うんだけど、よくこれを全然この同じ階の人、事務所が入ってる同じ階の全然知らない人とかにもやるわけさ、はい、トイレとかで、
あ、ビビって、
そうそうそう、
あ、すいませんっつって
事務所で聞いててちょっと恥ずかしいやつ。
そうだよな、
ウォーキングデッド見始めて拍車がかかってるかもしれないですね、そのビビリに、ね、 や面白い。
見ないでほしい。逆に検索さんに見ないでほしいけど。
でもこれはもう世界的に流行ってるの？日本だけ、ね、
世界的にです。
あ、世界的に。
でまたすごいのが、これの日本語字幕で僕見てるんですけど、うん、日本語字幕の翻訳やってる人が今沖縄に住んでるんですよ。
え？
女性の方で。たまにお店飲みに来てくれたりとかする。
へー、すごい。
お店で。
椅子で。
いや、そうなんですよ。お店で出会って、あ、トモキと今始めましてっつって飲んでて、うん、話してたら、翻訳家やってますみたいなのとかがあったりとかして、なんかその人に勧められて、ぜひ見てって言われて、でアイムさんたちもその人に勧められて見て、めっちゃ面白いっつって、うん、見てって言われて、めっちゃ言われて、俺あんま海外ドラマは得意じゃないんだよなと思って見始めたらめっちゃハマって。それで今僕ヒーローズも見出したので昔のも見てみようと。
その方がウォーキングデッドの翻訳をしてる。
もうウォーキングデッド日本語字幕翻訳家みたいなので検索したら名前すぐ出てきます。
へえ、す
ごい。ギャーってなって、だから僕もウォーキングデッド見た後にその人また飲みに来た時にもっと腰低くなりました僕。あ、いらっしゃいませ、ありがとうございますっつって、見ましたっつって、
へえ、すごい、
よかったっつってなって、
は
あ、楽しいですよ。
そうだね、ちょっと時間あったら、
そうですね、落ち着いたらというか、
うん、ぜひ、もう日付終わって落ち着いた僕、6入ろうかなと思ってるんで、
旧作でしょ、もう、
多分シーズン1ぐらいとかからは旧作であるとはあります、思いますけど、ヒーローズ、僕もね、このクレアとルームメイトがってなっちゃったところは、昨日見ましたね。
はい、ツイキャスの方で、はい、荒垣さんはライライキョンシー見てたらいいよ。
ライライキョンシーね。
折戸間さんからワニ先生のゾンビ姿も見てないんだと。ハイサイゾンビのやつですね。これはなんか上映会をバンターかどっかでやった時に私ベンビさんと一緒に見たんですよ、はい、ワニ先生のゾンビ姿は。あれでも私ダメでした。あ、違う、ワニ先生のゾンビ姿じゃなくって、
あのハイサイゾンビって、
ハイサイゾンビでもうってなったんですよ。
ゾンビコメディですよね。
そう、しかもゾンビが友次さん社長だったりとか、はい、知ってる人全員知ってる人、うん、言ったら、
うん、だけどベビさんもゾンビで主役ですね、主演というか、
ね、あの人のこの体の中身を食べてるシーンでうってなって、あ、これでダメだったら私多分ダメだなと思って。
あ、じゃあウォーキングデッドダメかもしれんな。
そんなグロいシーンも
一応ありますよ。もちろんアメリカ海外ドラマですから、
ちょっと厳しいかもな。
あるかもしれない。あのね、であと日本のゾンビ映画もあるんですよ、うん、
へえ、キョンシーじゃなくて、
いや、キョンシーじゃなくて、もともと漫画原作のアイアムアヒーローっていうのが、
はいはいはい、
あれ の実写版を僕この間見たんですけど、
大泉洋さんの、
はい、もうハマり役で、で僕漫画も原作で読んでて、もう原作の漫画の絵でもうわってなる感じのゾンビなんですよ。アメリカのゾンビとはまた違 う、それの映像で映画で見た時のクオリティ、あれ見た時今思い出しても鳥肌立つんですけど、超やばいですよ。
なんか日本のって余計なんか緻密そうだね、
う
ん、
っていうか俺も映画出てるの、
出ましたよ
ビデオ、
多分もうビデオ出てる、 DVD 出てるんじゃないですかね。
あ、そうなんだ、はい、あれ最近だったら映画やってた、
最近ですよ。
漫画が俺めっちゃ好きだ、あれ面白いね、
漫画。
でもギリあれかな、寄生獣の、ま、漫画、漫画だけしか見てない、
顔パック、
あれも何かでなんかちょっとあったらなんか思い出して気持ち悪くなる、
はい、ああ、なんか無表情の人が前から歩いてきたら、そうそう、やばいやばいパカンってなるんじゃないかなみたいな。
あれがもう途中で見切れなかったな。なんか、あ、違う、あれと寄生獣は全部見たんだけど、彼岸、はい、島、
ああ彼岸島、俺
で、俺はね、見てないな。
漫画
と映画があるよね。
映画もある。
映画もあるけど、彼岸島、誰かから、友達から借りてたんだけど、もう本当に途中でやっぱもう、なんか、うってなって見れなくなった。
そっか、アイアマヒーロー見たら多分絶叫すると思いますよ。あのゾンビ見たら。
無理だ。
しかも、日本の、東京での話なんで、日本人がゾンビになるのを見たら、あ、恐ろしくて止まらないですよ。
映像とかきついな。
アメリカのゾンビだったらうーってしか言わないじゃないですか、うんうん、必ず、うん、うーってしか言わないじゃないですか。喋るんですよ、
あ、ちゃんと。
日本のゾンビ、
あ、きつい。
生きてる時の記憶が残ってるから、うんうん、その喋り方が
悲しい。
タクシー運転手がゾンビとかになると、うん、どちらまで行くんですか、どちらまでってずっと言ってる。
あ、もうずっとそれを生きてる時に言ってたから、
生きてる時の、その、
いや、悲しい。
だからサラリーマンの人とかがゾンビになったら、うん、何もないところで、うん、ずっと釣り革を持って立ってる。
あ、悲しい。なんかやだ。
あれ映画でもそれ
やってますよ。切ない。とか、あの、もしもし取引がみたいなのを言いながら追っかけてくる。超怖いですよ。はーってなる、本当に。アイアンはヒーローのクオリティは死にすごいですよ。
あ、見よう。
ぜひ見てください。俺映画館に一人で見に行こうと思ってたんですよ。出るって知ってて、タイミング合わなくて見に行けなくて、絶対見ようと思ってて。 見たら見なければよかったと思うぐらい怖かったですもん。
これ大画面だったら余計きついかもね。
いややばいっすよあれ。あ
の見たい見たいもう怖い。
サラウンドで聞いたら。ただあのつぐみっていうねあの看護師の女の子がいる役が長澤まさみなんでね、はいはい、ちょっとドキドキする
っていう。あれちょっと
エロチックなシーンまではいかないですけど続編出たらあるんかなとかちょっとドキドキしながら見てましたけど。はいというわけで
結局エロで終わるっていうね。はい。
はい、というわけで、告知、
はい、
明後日が北海道行きます、
それ告知じゃない。
絆祭り北海道の方よろしくお願いします、まあ、
北海道の方いらっしゃいましたら、ね、ぜひよろしくお願いします。
皆さん聞いてるかな、ね、皆さんね北海道の札幌でありますのでよろしくお願いします。
はい、劇団オゼからの告知ですね、はい、劇団オゼリトルボックスボール11日付変更戦、11月27日の日曜日から12月18日の日曜日我が町の小劇場にて、はい、もう今年で4年目になりますけど、うん、役者脚本演出総勢43名全60作品の約3週間のロングラン公演となっております、はい、深夜さんが出るのは何パターン？
A と、うん、C と D、
ACD、うん、
D は違うはず。
A と E と
F。私が、うん？まあそうですね。私があれやるのが A、D、F、うん、をオペするのかな？多分それじゃないですか。
僕はあの分かりやすいです。D 以外で。D 以外は出ますので。
もう毎日ってことみんないるので。
まあでも毎日我が町の衝撃場にいらっしゃいますので、いらっしゃいますだって。
お得な投資券も販売してますので。
結構投資券の方が出たりとかもしてるって、まだただそう予約が入ってないんですよ。で投資券の方も予約がないと入れないので気をつけていただきたいのと、やっぱ後半毎年あの入れなくなってしまいますので。はい、11月の27からね12月の3日のあの時にもうスケジュール分かってる人は早めにご予約の方よろしくお願いいたします。
一週目穴場ですよ、うん、はい、よろしくお願いします、はい、さあというわけで11月17日木曜日の木曜人チャンプル以上でございます、メールツイキャス今週もありがとうございました、はい、クリスマスレッツゴーレッツゴーは来週、はい、完結でございます、お相手はこの後大安予選頑張ってきますともきと、
はい、鳥取待っとれよーい荒垣信也と、
はい、劇団音から秋山ひとみでした。
ダジャレにするつもり
ありがとうございます。待っとれよーい。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。